メディアヌップ。
今回も雑談会でいいんじゃないかと思ってるんですけど。
はいはい。でもいいですよね、定期的な雑談。
そう、雑談、はい、そう、連続性のある雑談
はいはい
がいっぱいあると思うんで。ちなみに前回で言うとですね、宮本さんがあのサニー、
はい、
サニーが購入した後持ち帰る途中で故障した、
はい、そうなんです、
ところで話が終わっておるんですけども、
はい、
その話もあるし、あとはね、ポッドキャストザギャザリングが、これ我々とあとその他全体で4番組合同のオフ会が9月2日土曜日の11時からあるんですけども、
はいはい、近づいてきましたね、
うん、その話もまだちゃんとしてなかったからそれもあるし、
はい、
あと昨日俺腰抜かすぐらいびっくりしたのが、自分のベランダに置いてあるビオトープ、はい、あのベランダビオトープってジャンルあると思うんですけど、
はいはいはい、
あそこにあのザリガニが100匹ぐらいあの卵からかえって3ミリぐらいのザリガニが100匹ぐらい泳いでてこれは、これ俺大変なことしてしまうんじゃない
か。本当ですね、すごい。しかも今の時期なんですね。なんかもっと早くそれこそ孵化してとかじゃないんですね。
なんかね、調べたところによると、あの春と秋の2回産卵時期があるらしいんだけど、なんかうちの場合はこう真夏に、
そうですね、
で実はね、ザリガニ飼い始めてもう3年経つんだけど、
はい、
このちゃんとした孵化に成功したのは今回初めてで、
おお、
なんかもうびっくりして、
はいはい、
なんていうか、え、これ100匹全部成長したら俺犯罪者になっちゃうんじゃないかと思って。ザリガニって今普通に飼えないの知ってます？
あ、そうなんですか。なんかその外来種みたいな、なんかあるんですか？
そう、外来種のその条件付き特定外来生物っていうのに指定されて、はいはい、で購入、販売、野外への放出が禁止されるってのがあって、まあ今家で飼ってる人はいいんだけど、
はいはい、
そのザリガニ釣りとかに行った後に、取った後にもう一回放つのはもうダメとか、と当然ながら飼ってるものをこう川に放流しに行ったりするのはもう犯罪ダメなの、
はいはい、へえ、じゃあもうその100匹はもうこれから共にしていくしかない
と、思うじゃん。
はいはい、そうですね。
でやばい、やばい、これ無理だから俺最後なんていうの、喋るレシピでザリガニ料理やるとこまで俺こう見えて、秋に、はいはいはい、秋にっていうか1年後とかにやばいと思ったんですけど、
はいはい、
まあ、一応調べるとこのどんどんどんどん大きくなっていく途中で共食い、ザリガニって共食いするんですって、小さい時。
なんかでもしてるイメージありますね。確かになんかハサミだけになってるとか、なんかちっちゃい時に飼ってた時にそういう記憶があるかもしれない。はい、
そうそう、なんかね、淘汰されるらしくて100匹全部あんな大きさにならないらしいんで、
はいはい、
まあそれは一旦安心したんですけど、にしてもなんて言うんだろうな、ザリガニって水草食べるんですよ。だから一生懸命育てたビオトープがなんかボロボロになるんじゃないかと思って
はいはいはい、
えちゃんに僕の作ってるビオトープは結構でっかいんで、その中に1匹だけザリガニ置いてても、草が生える、水草が生える速度の方が速いから、
はいはい、
トータルとしては景観が保たれてて、
うん、
ザリガニももう餌いらずになってるってちょうどいい状態にするんだけど、
うんうんうんうん、
でもね、なぜかね、1匹しか入れてないと思ってた水槽にもう1匹いたんだね。だからね、その交尾して100匹に増えたの、はいはい、
そっかそっかそっか、そうっすね。
せっかくこの水草がボロボロにされると思った。腰抜かすぐらいびっくりしてやばいって、
まあはいはい、まだ変わってないんですか？あ、それが今朝でしたっけ？
昨晩。
あ、昨晩、はいはい、
あのね、朝餌やってる時にはね気づかなかったんだけど、あの昼間日のあるうちはね出てきてなくて、
はいはい、
夜になってくるとなんかそのわらわらと水面っていうかその水中にどっか隠れたとこから出てきて、それが本当ね、かけ根なしに100匹ぐらいいたんです。
はいはいはいはい。
で調べたら1回の産卵っていうか1回の孵化で数百匹出るって書いてたから、まあ、合ってるんだけど、
うん、
どうしようと思って、もう食べるしかないんじゃないかと。
ザリガニ料理、そっか、そうっすよね、確かに。いや、やっぱでもそう考えるとやっぱ景観を維持するって難しいっすね。どんどん変わっていくんだもんな、生態系が。
ちょっとね、普通ビオトープってみんなメダカとか土壌とか、
はいはい、
あの川エビとか、あのそういうものなんですよ、入れるのって。でも、
はい、
僕はあのザリガニの方が好きで、ザリガニを飼うところからビオトープを始めて、でザリガニに食べられない魚、そのすごいメダカって俊敏っていうか早いんで、
はい
はい、一緒に飼える珍しい魚なんですよ、
はいはい、
でそれでメダカを飼い始めて、でそしたらだんだんメダカの方が可愛くなってきて、でメダカ卵を産んでどんどん増えるんで、そのビオトープも拡大してどんどんあれしてったんですけど、忘れてた頃にザリガニが復讐のように100匹産んでて、これはまずいと思って。
どんぐらいの大きさなんですか、その生まれたばっかりのザリガニって。
今ね、昨日見たやつは3ミリとか。
ああ、じゃあ基本と結構ちっちゃいですね、うん、
ちっちゃい、かわいいですよ、
うん、100匹とか、まあ、じゃあ本当うじゃうじゃいるっていう状況ですね、
うん、僕のビオトープが何センチだろう、80センチかける50センチ、深さ25センチみたいなとこなんで、
は
い
は
い、
うん、
そこに100匹いてもうじゃうじゃはいないんですよ。
ああ、なるほど、はいはい。
ただその10センチ四方の中に10はいるみたいな感
じ。なるほど。
まあ確かにそうなんですよ。なんかいつかベランダビオトープの話を丸ごとしたいなと思って撮ってたら、
はいはい、
もう見たことない局面に突入して、もうの序盤のベランダビオトープのその序盤の楽しさみたいなものをね、語るのをすっ飛ばして今こう危機状態を
本当です
お伝えしてるんですけど、
すごいなんか危機ばっかりすごい印象に残ってて、なんか去年とかもなんかその、うん、でも近所の子供にこう、うん、なんだろう、荒らされてというか、まあ、遊んでてそうなったのか、ね、はいはい、
あの石とかね、あの苔とかを配置してるんですけど、うん、
はいはい、
うちに遊びに来る子供にこうたまにメダカ釣りを、まあ、メダカすくいかな、
うん、
許可するんですけど、
はいはい、
それ熱中した子供が石をこうゴロゴロね動かしてね、
はいはい、
景観が一旦真っさらになったんだけど、まあそんなのはいいんですよ、あの、
はいはい、
そんなのはまあ広い心で許したんですけど、
はいはい、はい
はい、うん、いやいやいや、そんなこと
は、ね、すごい変化がありますね。なるほど、確かに。それで言うと3人はまだ全然戻ってきてなくて、もう2週間ぐらい結構経ったんですけど、
結構前じゃん。
結構経ってるんですけど、なんかうじうじうじうじしてるんです。うじうじうじ、誰がうじうじしてるのかもよくわからないんですけど、
台車は来たんですよね。だから
そうです、台車はあるので
日常の足は困ってない、
うん、そうなんです。日常はなんとかなってるんですけど、まあ、今僕が困ってるのは、車が福島にあって、うん、そのなんとかたどり着けた福島の車屋さんに今借りで置いてもらっていて、
うん、
で、購入した場所は横須賀の車屋さん、
うんうん、
で僕の家は、岩手にあるって、うん、でちょうど本当福島が中間地点にあるんですけど、
うん、
最初その福島で修理できる工場を探したらなくて、
うん、
なのでまあうちで引き取る、横須賀のお店がうちで引き取りますかっていうのと、もしくは岩手でその直せるところがあったら探してみますっていうのを言ってくださってて、
うん、
とかあとこう保険屋さんの方でその車を運ぶのにどうしてもお金が、あのどっちに行くにしてもかかりますっていうことで、うんうん、じゃあそのお金をどうするかみたいなことをこう車屋さんと話をしたりとかってしてたら、まだ車は動いてない、もう水面下でその条件の確認とか
基本2週間ぐらい置きっぱなしで、
そう
やれ岩手だ、やれ横須賀だみたいな。
そうなんです。
ちなみにそれはビッグモーターではない、
ビッグモーターではないです。そうなんです。いやでもああいうのなんか僕結構やっぱり今まで車運が本当になくって、うん、なんか大体なんかそんこう 基本やっぱりあんまり長く乗ってこれなかったというか、
うん、
はい、なんかこの1個前はフォルクスワーゲンのルポっていう2ドアのちっちゃい車に乗ってたんですけど、それは盛岡の車屋さんで買ったんですけど、それも結構こう買ってすぐ調子が悪くなって、まあでもそういうもんだと思ってたので、こう車屋さんにこう直してくださいみたいなので一回修理に出したら、もうそっから半年ぐらい僕ずっと台車で、でも台車がたま
たまの何を買ったのか分かんない、
そうなんです、何を買ったのか分かんない、1ヶ月ぐらい 1,2 ヶ月乗って、その後半年ぐらい台車で、でも台車がすごいミニの、ミニクーパーみたいなの、それも台車がすごくいい車だったので、なんかこうむしろこう満足感もあるというか、これはこれ楽しいなと思って過ごしたんですけど、でもそれを車屋さんが販売してたらしくて、カーセンサーとかグルメットに乗ってた車だったらしくて、
この車屋さんが販売してたの、車屋さんが販売してたのは、はい、台車で来たミニクーパーじゃなくて、
はい、
工事じゃない、修理のために預けてた宮本さんのフォルクスワーゲンを売ってたってことですか？
はいはい、あ、違います違います、その僕が台車で渡されたミニクーパーが実は販売中の車で、でなので
逆だ、つまり台車を売りに出したんじゃなくて、売りに出している商品を台車として乗らせてるってことですね。台車として、
はい、そうです、貸されていたっていう状態だったので、うん、僕が乗ってたらちょっとあの購入された方が返してくださいっていうのになって台車を返してでちょっと直ってない状態の車を渡されて、なのでまたすぐ壊れちゃって、でそれを直しにお願いしようと思ったらもう工場がなくなってるみたいな、あれみたいなで連絡先もつながらないみたいなのが1個前の車で、
ちょっと待ってちょっと待ってこれ今世間で絶賛ビッグモーターが話題になってますけども、
はい、
まあああいう何かしらその隙をついて、
うん、
こすい事業をやってた会社って他にもいっぱいあるんじゃないかみたいなのが話題になってますけども、はいはいはい、何しろその知識差がすごいじゃないですか、車に関しては。素人我々が、
う
ん、いや、
そうですよね、
いやこれこれぐらいかかりますとか、お金かかります、うん、時間かかります、ダメでしたって言われたら鵜呑みにするしかないけど、う
ん、はいはい、
もうやりたい放題やられても分かんないですもんね。
うん、いや本当にそうなんですよ。だからなんか多分すごい僕はカモにされてるというか、なんでなんですかね、すごい悲しいです僕は本当に。車
それだってその修理工場だけじゃなくて、はい、まずその初手からその買った車からおかしかった可能性あるじゃないですか。
まずそうなんですよね、
おかしい車を買わされて、おかしい修理工場に置き、はい、直ってないのに戻され、うん、また壊れ、うん、で、
はい、
最初に買った値段よりも結構払ったってことですよね。
そうですね、なんだかんだどんどんどんどんお金もこう高くなっていくっていうのもあるし、でもやっぱり今回のその本当に直近買ったそのサニーはやっぱりそんな、でもまあいくら壊れたとはいえ、その修理というか今置いてもらっているのは福島にある日産のディーラーなので、もう本当にその日産の人たちが、
うんうん、
そうなんです、保管してくださってるんですけど、壊れてるんだけどすごい状態いい車ですねって言ってくれてて、あ、そうなんですよねみたいな、なんかすごい嬉しい、まだ本当に乗ったことはないんですけどすごい誇らしく僕も思えるので、
これもしかしてあの車買う方も売る方もみんなアホっていう可能性はないですか？
そう、そのパターンはあるかもしれないです
、ね、あまりに車が好きすぎて
はい、はい、
その車の性能、安全に人を運ぶっていう性能に目をつぶって、うん、はいはい、この車の美しさに目がくらんでみんなアホなことをしてるっていういいですねって、いやこれいいですよ、あいいですよねって買いますって言って、いや乗れないんですけどねって、いやでもいいですよねっつって
確かにそんなことをしてるだけなのかもしれないですね。何をしてるの、僕は車に何を求めてるのかも全然わかんないんですけど、
あれちなみにそれ僕全然車の知識ないんですけど、何万キロ、はい、10万キロどうのこうのみたいな、
はいはい、
こと言ったりするじゃないですか。
はい、
それで言うとそのサニーはどれぐらいですか？
サニーは走行距離は6万から7万キロの間ぐらい。
じゃあ
なので、
この年代この時間経っててすごいじゃないですか。
はい、だし結構こうボディとかもピカピカで、あんまりサビとかもほとんどなくて、
うん、
っていうなのですごくいいけど、ちょっとはい、僕の時はエンジンがオーバーヒートして、うん、ボンネット開けたら煙が出てたっていう状態だったんで、うん、もう今走れない状態なんですけど、
車詳しくないというか持ってないから詳しくないんですけど、その割にあの YouTube とかであのレストア動画、古いいい車を そのピカピカに毎回磨き直したり修理したりする動画が好きで、はい、心が洗われるような気持ちになって、そういうのを見るんですけど、
はいはい、いやいいですよね、古い車やっぱりなんかそうなんですよね、新しい車見てもあんまりこう欲しいとかこれ乗りたいなっていう思えるのがなかなかなくて、
いや何なんですかね、
サニーとかルボとか、はい、
なんかありますよね、
うん、
何なんでしょうねあれね、
何なんですかね、なんでなんだろうって思うんですよね、すごい車を持ってないしサニーには乗ってないんだけど、なんかやっぱりこう他のこうすごいなんか悪い人みたいですけど、まあそうですね、こう車とすれ違ってても、うん、あ、まあ今乗ってる車は台車だけど自分が持ってるサニーの方がいいなと思いながらやっぱり日々運転してるんでこれだったらやっぱサニーだなとかって、こうやっぱりなので買ったことは全然後悔してないんですけど、早く乗りたいなっていう、うん、
確かにそれ不思議ですね、所有、人が物を持つって何なんだろう
ね、確かにそうですね、何なんですかね、
だってもう なんていうのそれ本物がなくても思い込んでるだけでも幸せになれそう
です、ね、そうですね、確かに
それでいいな、
ね、そうですね、もしかしたら僕はサニーの NFT とかでもよかったのかもしれないですね実体今ないですもんね、でも所有しているという
実体がない
そうなんですよね、
いやそうなんだよ、いやでもなんか今全然違う話になっちゃうようですけど、
はい、
あの今度ねイベントに出るじゃないですか、
うんうん、
ロフトプラスワン、新宿のね、はい、まあそこなんかあのサブカルチャーのイベントの聖地みたいなことなんですけど、ちょっとその話もどっかでね、はい、聞いてる人向けにしなきゃなと思うことなんですけど、
うんうんうん、
でもそもそも宮本さんの世代にとってサブカルとかサブカルチャーみたいな言葉ってなんかピンとこないんじゃないです、なんか何のことだっけ
それ、そうですね、僕本当にあんまり使ってこなかったし、言われてもパッと浮かばないですね。
ね、多分もうその言葉が消滅した世代だと思うんで、
はい、
何のことだろうって多分思うと思うんですよ、
はいはいはい。
でもね、昔はね、確かにねありまして、
うん、
あのメインストリームに対するサブカルチャーみたいなのがね、
はいはい、
あの意味がある時があったんですけど。
もう
あらゆるものがこうサブカルチャーみたいな暴流になっちゃうと、
うん、
特にそういうものがあんまり意味が、ね、なくなっちゃうんですけど、ただみんなが乗ってる車乗りたくないとか、最近出た車には魅力を感じないとかっていうのはね、
うん、
やっぱりこうマインドセット的にはやっぱりサブカルチャーなんですよね、そういうものに惹かれないっていうね、
はいはいはいはい、そうですよね、その主流というか、まあ、より多くの人たちが選んでるようなことになかなか共感できないとか、まあ、もっと違う方がいいと思うみたいなことがサブカルチャー的な、
そう、根っこにあるやつ、なんか、
はいはい、
今だとツタヤにビデオを借りに行くって行為も特にないと思うんですけど、まあ、ツタヤに行ったらおすすめの新作には目もくれず、
はいはい、
あのなんか下段の方で日焼けしているなんかホラー映画で誰もまだ面白いって言ってないものを探そうとすると、
ああ、なるほど、はいはいはい、
そういう感じ
うん
あと古本屋行ったらジャンプコミックスの新作とかを手に取るんじゃなくて、
うん、
当時まだ僕が若い時 20〜30年前まではなんて言うんだろうな、藤子不二雄の古い単行本とか、
うん、
水木しげるの古い単行本とか、諸星大二郎の古い単行本とかが、はいはい、なんか本屋の古本屋の隅にこそっとまだあって、で今ほど価値が高くなくて安く売られてたりして、うん、でそういうの買ってきて、あ、面白いわとか、
はいはいはい、
そういうのがあったんですけど
はいはい、はい、
もうないからね、そういうのね、なんか
確かにそうですね、何がメインかみたいなことが確かに徐々にみんなそれぞれ分散してるというか、うん、そうですよね。ロフトプラスワンがでもそういう場所の聖地みたいな、そういうののイベントが多いってことですか？
うん、いや僕もね2回ぐらいしかね行ったことないんであれなんですけども、あの演者の人がこう登壇する台っていうかね、喋るとこあるんですけど、あそこの背景にこう、はい、黄色とか水色が特徴的な あのイラストっていうか絵が描いてあると思うんですけど、あれがこうリリー・フランキーが描いてる絵なんですよね。まずそもそもリリー・フランキーって言って分かりますか？はい、
リリー・フランキーは分かります。
でも役者のイメージでしょ。
おでんくん。
ああそうそうそう、
おでんくん、そうですね、うん、そうですよね、おでんくん。
そうそうそうそう。でもなんか今となってはそのなんか役者のイメージなんかが強いんじゃないかと思うんですけど、
うん、そうですね、そっちの方がよく見ますね、
う
ん、
そういうイラストレーターでトークイベントやる、あるいは三浦淳とか、安西はじめまで行くとタモリクラブで見たことある人もいると思うんですけど、
は
い、
うん、
なんかそういうやつがね、
はいはいはいはい、なるほど、確かにサブカルですね。
うん、そうそう、そうなんですよ。でももちろんそれだけじゃなくていろんなイベントにも使われたりするんですけど、でもなんとなくね、そういうサブカルっていう言葉自体がこうそんな元気がなくなっていっているこの10年、うん、20年だったと思うんで、
はいはい、
やっぱ決定的だったのがモテキっていうあの漫画とドラマ映画がありまして、
はいはいはい、
まあん中でこう主人公がこうサブカル好きの青年として登場するんですけど、なんかそれがか、うんうんうん、なんかこうものすごくこうダサく見えるっていうか、あの、はいはい、ダサく描いてるっていうか、なんかそのダサく描いてるんですよね。
うん、
でそういうものをこう目の当たりにされた時にこうなんか、あ、もうなんか、はい、そういうの好きっていうのもかっこ悪いなみたいな、あの感じにもなるし、
なるほど、はいはい、
あの2つの意味で、あの世の中的に何が本流で何がサブカルチャーかみたいなのもなんかこう分かりづらくなっていくし、その中でサブカルチャーって言葉自体もなんかこうダサくなっていくみたいなの中にこうあったあれなんで、なんか特別なそこに対するこう懐かし、あの思い入れはないんだよな、
はいはいはい、
懐かしさはあります、ね、なんか
こういう時があったなという、
うん、なんか昔そういうのってあの雑誌とかから入るんですよ、あのクイックジャパンって雑誌とかスタジオボイスって雑誌とか漫画雑誌でいうとガロとかね、
はいはいはい、
その辺になるとちょっと知ってるでしょ、あのガロとか。
そうですね、次吉原ぐらいしか知らないんですけど。
次吉原の漫画は持ってるでしょ。
持ってます持ってます、うん、はい、
そういわゆるそういうやつがそうなんですよ、
うん、サブカル、はいはい、
手塚治虫じゃなくて、
なるほど、
うん、でももう手塚治虫じゃないや、あの次吉原だって今だって読まれてるけど、あれをサブカルと思って読んでる人いるじゃないですか、はい、もう普通にいい作品として、昔のいい作品として読まれてる、
ね、はいはい、
だからもう消滅してるんだと思うんですけどね。
そっかそっか、なるほど、もうどんどん掘り起こされて明るみに出ちゃってるんですね、サブカルが。
まあでもね、あの場所自体はすごいこう親密なね、素敵な場所で、
うん、
うん、あれね、一人で見に行ってもね、一人って感じがしないのがいいんですよ。
へえ、確かに全然場所のイメージがついてないですね、本当に行ったことないので、まあ、イベントのイメージはまだ本当に僕、うん、全然できてないんですけど、
すごい狭い居酒屋さんみたいなとこに行ったと思ってほしくて、
はいはい、
でそのテーブルに料理が並ぶ代わりにステージで喋ってる人たちがいて、
うーん、
でその椅子の間を、歩いてる店員さんがいて、
はいはい、
で呼び止めてその飲み物とかね、まあ、ちょっとした食べ物なんかを注文するんですよ。でその飲み物とか食べ物の料金の一部がその登壇者の人たちにもこう支払われたりなんかして、
うーん、
うん、なのでみんなで飲食しながらお話聞きながらやったりするんですけど、すごい一人で行っても隣の人と絶対喋ったりしないんですよ、だって前に出てる人の話聞いてるから、
は
い
は
い、うん、
そっかそっか、はいはい、
でも絶対隣の人と趣味合うって絶対わかるわけですよ、そんなとこにわざわざ来る、
そっかそっか、
だから笑うタイミングとかなんとかは結構一致してこうニコニコして、でだんだん酔っ払ってくるわけね、
う
一人なのに一人じゃない感じがする場所としてすごくよくできてるんですよね。
なるほど、いいですね。確か僕も野球観戦に行った時のバックオフィスの一番前の列みたいな感じですね、
うんうんうん、確かにそうかもそうかも。
はい、はい、
でそういう野球とかサッカーで盛り上がれない人たちなんですよ、だからそこはね、うん、そういうメインストリーム
はいはいはい、うん、いやそうっすよね。いやなんか僕が何をしたら皆さんに楽しんでもらえたり来たいってなってもらえるかなっていうのを考えてました。でも確かに
山本さん何をしたらいいですかね。そう
ですよ、僕初めてお会いする方も多いので、そのゲスト側というか他の3番組の方たちとかも、うんうん、ちょっと考えてみます。でも別にそういうなんかこう一発芸みたいなことじゃないですもんね。
じゃないですね。
じゃないですもんね。
僕なんかあの普段ポッドキャストってこうあの映像っていうか目に見えるもの使えないからめったにやらないんですけど、
はい、
あの会場だからスクリーンプロジェクターがね多分使えるはずなんで、あのポッドキャストファミリーツリーみたいなものを表示しながら、
あ、はいはい、
メディアヌップが影響を受けた番組とかへのこう面白番組とかも紹介したりとか、そういう普段使えない道具を使ってやろうかな。
はいはい、あーなるほど、確かにいいっすね。
あとはあのマニラ売る、
あのマニラ
お土産用のマニラ、ただ宮本さんが岩手から来るときにお土産用のマニラを3食分ぐらい持ってきたら
はいはいはい、
あの結構マジで俺欲しい、ね、
お土産屋さん、
そうそうそう、
はいはい、
俺っていうか、いや聞いてる人で欲しい人がいればね差し上げたいですけどね。
はいはい、はいはい、確かにそうっすね。確かにメディアヌップで出てきた岩手のものっていうか遠野のもの、花巻のものとか、うん、確かに僕は売っててもいいかもしれないですね、持ってって実物これですっていうのは見せたいですもんね。
そう、早知ねなとかね、なんかそういう、
はいはいはい、うん、そうっすよね、いろいろ出てきてるから。
まああとはなんだっけ、事前の打ち合わせで出てきたのは山本さんにこう兜をかぶってもらってですね、そのあの大谷が、大谷じゃないや、エンゼルスがホームラン打った時に
パロディ
あのベンチでは
いはいはい、
笑い取った人が、宮本さんに限らないですね、誰か登壇者で誰か笑い取った
、ああなるほど、確かに確かにそうですね、ホームラン級の出来事があったらかぶってもいいかもしれない
でもそうね、でもいやそれ本当長く聞いてる人じゃないと分かんないから、そういうことでもないんだろうなと思いながらね
はいはい、そうですね、確かにいいですね、リアルなイベント楽しみですね。なんか本当に今年はすごいイベントがあの、
ね、
岩手は多くて、はい、週末とかもすごい、本当にずっと
すごいよね、なんか
すごい
です。この間も森フェスもすごい人来てたね。
そうなんです、遠野で森フェス、本当に森の中でやる音楽が聴けたり、うん、いろんな体験ができたりするやつとかも結構人がいたし、
フジロック週末行ってきたんですけど、す、ね、すごい人でした、はいはい、あのここないぐらいの、特に去年は例年の半分ぐらいの入りだったんで、もうすごい混んでて、
はいはい、おそうっすよね。今年からの YouTube の配信もフジロックなくなったから、確かに、あ、そっか、むしろこっちの方がそう通常だったなと思って、
そうそうそう見てましたからね、みんなあれでね、
はい見てました、うん、あれをこう見ながら昼間から飲んだり、まあ、むしろあれを見ながら仕事してたりみたいなのがすごい良かったんですけどね。
まだ今日からするとあと1ヶ月ぐらいあるんで、
はいはい、
ちょっとなんか催しを考えないといけないんですけど、
そうですね、催し考えながら、
ちょっと僕からお伝えしたいこととしては、あの一人で来てめちゃくちゃ大丈夫な場所っていうかね、
はいはい、
設計になってるので
、
もう孤独にフラッと来てもらえれば
はいはいはい、でもなんかその感じがすごいむしろ楽しそう
ですね。そうそうそうそうなんですよ、そうなんですよ、
みんなでワイワイ行くっていう、まあ、感じももちろんいいんでしょうけど、
じゃあそんな感じで、
はい、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。